2006年5月から大体10年やってます。しか
も、ブルーノ、リーゼロライン。
はい、12月28日でございます、うん、年内最後の週でございます。
あ、もう最後か、
最後でございますね、
うん、1個前に撮ったのが何日でしたっ
け。 25?
3日しか経ってない、ね、何なんですかね。
無理やりぶっこんだ感じですよね。
年末に入って、うん、本間さんが足しげくビッグカメラで通ってらっしゃるじゃないですか、
う
ん、
あ、行ってますね。いろいろと直したり買ったり、
あれ、まず、うん、携帯スマホを変える、
はいはい、
周辺
楽天モバイル
で、それで先週もだから収録の前にビッグカメラに行かれて、
はいはい、あれはあの電池と腕時計の電池交換、は
い、交換みたいな。
で、まあ、ビッグカメラで買ったんで、まあ、
はいはい、
別どこでも電池交換できるんですけど、うん、一応なん
か、まあ、一応ビッグでみたいな、
うん、そうポイントで、
いや、それはもう現金でも一括払い一括でも
楽天のカード使えやそういう時にいや、まあそんな中、石川もついにですね、年末に来てビッグカメラに行かなきゃいけない事態が起きまして、もう何かと言いますと、もう10日ほど前ぐらいからなんですけども、洗濯機が壊れまして、うちで使ってる、しかももうこれが10年以上使ってるやつなのよ。
結構持つ、
15年以上かもしんないぐらいで、
なるほど。
いや、これがさ、うん、まあ、たまたまそのね、ビッグカメラ行った帰りに松尾、うん、日本放送の松尾とエレベーターが一緒になって、うん、どっか行ってきたのなんて話から、うん、いや、ビッグカメラ行ってちょっと洗濯機見てきたんだよみたいな話をしたら、うんうん、石川ちゃんと松尾さん仲いいなと思ったのが、うん、そういえばさって松尾が始めて、うんうん、お前あれだよな、お前の洗濯機もう10年以上使ってるよな、いや、下手したら15年かもしんないと思うんだよね、うん、と思ったら、そのさ、うん、15年前さ、うん、買った洗濯機、いや、洗濯機買うときさ、一緒に買ったよな。
一緒にってのは。
なんか、俺が、どうやらビッグカメラに行って、うん、なんか、なんで、洗濯機多分買い替えたんだよ。うん、その時に、
当時も買い替えだった。
当時も買い替えで、だから当時は多分、うん、乾燥機と洗濯機は別々になってたのを、うん、ちょうど出始めだったのかな、洗濯乾燥機が。うん、それで洗濯乾燥機にしてえなと思って見に行ったら、うん、なんか結構洗濯乾燥機が安く売ってて、うん、それで俺が松尾に、いや、松尾なんか洗濯乾燥機安くなってるから一緒に買おうよって言って、で、松尾んちはまあ離婚もしたけど、うん、未だにそれを使ってるらしいのよ。
一緒に買い替えたみたいな。
一緒に買い替えたやつを未だに使ってるらしい
んだけど、同じ洗濯機じゃないね。
同じ洗濯機、
あ、同じ洗濯機、
そう、
高いな。
高いでしょ。
お風呂にしなくていいでしょ、別に。
で、その松尾さんとお揃いの洗濯機が壊れまして、はい、まあ前々から、まあさすがに10年以上使ったりするから、前々からちょいちょい調子悪いでみたいなことあったけど、もう決定的ですよね、電源が入らなくなるっていう、
初めてですね。
石川さんちはあの外に出すタイプですか。
いや、家の中にあるやつタイプで、それでまあまあ仕事も忙しかったし、ずるずる放置してたんですけども、いよいよ買わなきゃいかんと思ってですね、行ったんですけど、ビッグカメラ、あの僕が前に洗濯乾燥機を買った時は確か15万以上したと思ってたんですよ、
うん、あ、でも高いですね、やっぱり
意外と高いのよ、うん、
でかいの結構、
結構でかい、うん、もうあの室内にさ、マンションとかだとさ、置く場所決まってんじゃん、うん、で下になんかさ、四角い板になってんじゃん、あれでもギリギリいっぱい、今のマンションだったら、
なるほど、
みたいな感じになってて、うん、で下手したらね、20万までいけないけど18万ぐらいしたと思うんだよな、当時。だけどまあ、うん、あれから10年15年経ってっから、まあね、まあまあもうそこそこ安くなってて、うん、俺の感覚よ、うん、5万でいけんなって思ってたの。斎藤が呆れてるような顔してるけど、
まあテレビとかだとね、
だってテレビとかすげえ安くなったじゃん、
すごい値段の下がり方ですからね。
そうだよな、うん、いやだから俺5万でいけんなと思って、うん、まあ、とりあえず5万ぐらい財布の中にあるし、うん、財布下ろしに行きゃいいからって言って、うん、見に行ったんですよ、うん、で俺が今まで使ってたのは、うん、なんつうの、普通の洗濯機がそのまま乾燥もしますよみたいな感じだから、なんつうの、穴が 縦に掘ってあるタイプの。
そこに落ち洗濯物が落ちて、
そこにだからそこにで洗濯をし、うん、乾燥もしって言うんだけど、今なんつうの斜め ドラム、
うん、あなんか CM とかだとポンってこう、
そうそうそうそう、
ポンあの扉開けて斜めにこ
う、そうそうそう斜めに入れるやつあるじゃん、はいはいはい、であれが、まあ、主流なんだろうなと思って見に行ったら、ドラム式の洗濯乾燥機が、うん、ほぼほぼ20万近くするんだよ、
マジで
案外高いわけよ。
ビッグでそんぐらいか。
ビッグでだね、
うん、高い結構するね。
いやこれマジかと思って、俺5万だと思ってからさ4倍もすんだと思って、ね、ほんでさ、うん、あれドラム式すげえ高えなと思って、うん、他見てたら、うん、ドラム式じゃない今まで俺が使ってたようなやつのタイプも未だにあるわけよ、うん、それだと、うん、だいたい10万前後、う
ん、あまあそんぐらいか。
あでもそれは乾燥機能付き、
乾燥機能、洗濯乾燥機で、ま
あ、で干せばいいんでしょ、
干せば、で
乾燥して
乾燥してそのまんまで大丈夫、
うん、あそう、
うん、で全然大丈夫だから、うん、あじゃあもうこっちでいいやと思って、うん、こう探してたら、はいはい、一番安いので、うん、6万9000円台っていうのがあったんですよ。
まあまあ近づきましたね、うん、
あ
それより全然予算オーバーしてるけど、
そうそう、うん、で売れ筋商品ってとこを見ると、うん、売れ筋のベスト3の中で一番安いのが、うん、ほぼほぼ10万ってやつだったのよ。
あ、
まあね、シャープかな、うん、で俺が目をつけて一番安いのは、うん、東芝だったんだ、
うん、
でうち今使ってるのも東芝だったから、うん、なんかやっぱり、ね、メーカーが同じだとボタンの配置とかも同じだから、うん、結構使いやすそうな感じなわけよ、うん、でも、まあ、安いし、うん、これにしようかなと思って店員さんを呼んだわけですよ、うん、すいませんって言った、うん、したらビッグカメラってさ、うん、こうそこってあんまりグレーなとこかもしれないけどさ、うん、各売り場さいろんなメーカーの人いらっしゃってるじゃない、
うん、ああそうなんだ、
派遣されてます
かね、派遣されてんだよ確か、うん、でさ、うん、その洗濯機売り場でさ、うん、こう派遣されてたのが、はい、東芝の方だったんですよ、たまたま、うん、
東芝今大変だけどね、
そうそうそうそうそうそう
会社自体は
そうで、うん、実は今この一番安いやつ欲しいなと思ってるんですけど、はい、って言って、あそうですか、うん、他あの向こうにシャープのやつありますけど、うん、シャープのやつとこれってどう違うんですかね、うん、みたいな感じで言ったら、まあこれまたさ複雑な心境だと思うよ向こうとしては、はい、でもシャープの製品のこともちゃんと説明してくれるわけよ、うんでその上でさ、うん、あとまあ年末じゃん、
うん、
一昨日ぐらいに行ってっから、
はいはい、
いつ来るのかっていうのも結構配送が ね、いつ来るのかっていうのも問題じゃない、はい、でまあ俺年明けかなと、うん、1月の4日とかだってまではだったら我慢しようかなみたいな感じだったのよ、うん
はい、
まああわよくば年内
なそう、ね、
配送してくれたらありがたいなと思って、
うん、まあね、
ちょっとじゃあ配送いつですかみたいな感じで聞いたら、うん、ちょっと調べてきますねなんつって結構調べて10分ぐらい待ってたから、そしたら、はい、すいませんお時間かけてなんつって言って、うん、あのシャープの方だと1月の4日年明けすぐ配送できるんですよ、
う
ん、で東芝 のお安いやつなんですけども、うん、すいませんあの東芝製品でちょっと在庫がなかったりいろいろあるんで、うん、一番早くてですよ、
うん、
1月の25日になりますね
3週間も違うの
1,2,5 1ヶ月、ね、ほぼ1ヶ月こっから先
まあでもやっぱりないものはないでしょう。
でお客様あれですか、うん、ご自宅の近くにコインランドリーとかありますかって、幸いなことにコインランドリーあるのよ、
うん、
でまあまあまあコインランドリーあれば洗濯ができるはできるじゃん、うんうん、で、まあね3万近く値段違うのよ、
うん、
どうする
まあコインランドリー代考えると
ああ
あれだよね あんまり変わんないと思うけど、
うん、
でもやっぱり、
ね、もうすでに俺10日分ぐらい洗濯も溜まってんだよどうするどうする、
まあ、僕はその
使ってんのが
乾燥機ないんですよ、
はいはいはい、
だから外に干す、
はいはいはい、もう完全に洗ったら干すって、
洗って干すって手間で、でそれが意外と僕嫌いじゃなくて、
はいはいはい、
だからでも乾燥機つけなきゃ当然選択肢は広がるじゃないですか、
はいはいはい、
石川さんもそのやっぱり乾燥機ないとダメ、
ないとダメだ、
うん、となると1ヶ月は僕待てないかも、
ね、待てない、
うん、そしたら俺、うん、じゃあ他の電気屋さん行ってちょっとまた来ますって
あの
同じシャープの製品を、まあ、山田電機とかもあるわけじゃないですか、
あるねあるね、
この辺だと、
ああああ
そっち行って 最短を選ぶみたいな。
なるほどね、うん、ああその点あるよ ね、
そうね。
たださ俺なんか悪いなと思ってた、うん、東芝の人に、すいません、じゃあ1ヶ月我慢しますんで東芝の一番安いのお願いしますって、
僕はやっぱりもう最初に決めた、
うん、俺年末生きてたから選択できないっていう生活が俺昨日だから
コインランドリー、
ドンキって山のように T シャツを買ってきて
コインランドリーって年末年始やってんの？
やってる。
ガンタンも、
ガンタンも多分やってると思う、多分やってると思うけども、しばらくだからねちょっとコインランドリー生活に入らないけどね、いけなくなってしまったわけなんですけれども、なこんなで今週も外に行ってみましょう、はい、石川
ほま
ブルーノ
B サイドアライブ。学校や職場とは違うもう一つのあなたの生活のそばに B サイドユアライフ
ということで、改めまして構成作家やってます石川貴人と申します。そして
本間です。
はい、ブルンブルンです。
いやー本間さんあれですか、
はい、
その白物家電って使いわゆる、ね、その辺とか壊れてるとかしません？
壊れたのだからその、うん、今の洗濯機を買う前に、うん、僕2層式でやった洗濯機、
はいはいはいはいはいはいはい、
昭和のあの洗濯機でやってて、はい、でそれが結構好きだったんですよ、
うん、
一回こう洗い物終わった後、
は
い、脱水のところに入れて、
はいはいはいはい、
脱水がめちゃくちゃ回るんですよ。
あー回るね、
あーみたいな、あれがあれを聞くのが
気持ちいいよね、
それを聞くのが好きだったんですけど、うん、やっぱ壊れて、そっから自動にしたら、うん、やっぱりもう楽だし静かなんですよね。
静かだね。
これがちょっと不満ではある。
なんか物乗っかってるとダダダダダダダダダ
ダ、あーそうそうそうガッガンガッガン、テクノみたいになってまあでもそういうのもありながら、でも基本は壊れないし、あと大体もらいもんとかも多いですね。
ああ俺電子レンジもらいもんだわ。
電子レンジ
加藤さんからもらったサウンドマンだ。初めて一人暮らしだけど、あの電子レンジだから下手したら20年持ってるよ。
電子レンジってまあ確かにこんな壊れないか。
それ考えたらさ、パソコンの壊れやすさたりないよね。
使い方も違うけど、
はいはいはい、
使う頻度もね。
冷蔵庫は？
冷蔵庫も俺が初めて一人暮らし買った時だから、もうこれも20年製
品。扉は一つ？
二つ。冷凍庫と冷蔵庫のやつ。いや結構家電ちゃんと持つじゃん。
そうでも相性悪い人いるよね。すぐ壊れる。
壊れるでしょね。うん、なのになんでパソコンだけすぐ壊れんだっていう
の
ね。
持ち運びしてるからかな。
持ち運びしてるからっていうのは確かにあるかもしれないね。
まあ、ね、あと変なサイト見たりしてるかもしれない。でなんかね、わざわざ危険な場所に自分から行
ってる。それだけでもやっぱ繊細なものなんだよね。
パソコンはね。
電化製品の中でも。
そうね。
でもなんかやっぱり冷蔵庫やっぱりね、はい、とかまあ白物、はい、やっぱり白とかにしといた方がいいですね。
白？
あ色。
でもちょっと汚れない？
でも汚れは、なんかその僕ん家の冷蔵庫が、
本間さん家の冷蔵庫はそもそもですけども、うん、僕とブルーさんが運んだやつですか。
そうそうそう、
大城の力。
あれは何色です
か。あれはね、なんとも言えない、だからそのメタリックな、ガンメタリックグレーみたいな、なんか嫌な色なんですよ。見るたんびに
もらっといて、なんでお前
見るたんびに暗い気持ちになる。
もらっといて、運んでもらっておいて。い
や運んでくれっては一言も言ってない。
そうなんですよ。
まあ、冷蔵庫って黒とかあるの？
真っ黒もあるんじゃない？でも探せば。
そうですよ。おばさんに運んでくれって頼まれてもないのに、うん、僕とブルーさんがドッキリで運んだんですよ。おばさんちの家の寝込みを襲って。
本当気分悪かった。まあでもそういうのもありつつ、だから色はね、統一した方がいいなっていう噂
なが
ら。
なるほどね。いやもう俺色も別に何のビジョンもなく、売ってるやつ、一番安いやつ狙うんだよ。まあそんな中、
これから買う人もいるでしょうから。
来ましたよ今年も。
おすげえメール。
いやありがとうございます。
ワードで40枚し
か。あマジで、
これが全て。
はいはいはいはい、来ましたよ。
オスカルは
やばいし、ごめんなさい。
年末恒例、東京都稲城市鶴広。
いつもね
毎年送ってくれてます。B サイの1年分。
普段送ってこないけど、
普段そう年末だけ ね、送ってくれ。1年間の B サイの内容をまとめてくれてると。
鶴広くんにだけ何か別の商品あげましょう。
鶴広がもうバロンドールでいいよ。
いいよ。
本当そうですよ。
永久バロンドールでいいよ。やってくれてる間はな。やめた瞬間剥奪だけどな。 体調不良不良やらないやらで納品が大変遅れましたが今年も1年のまとめのメモを収めさせていただきます。今年の集計に間に合えばまた番組のお役に立ってれば幸いです。
いや、ね、
確かね鶴弘昨日ぐらいに送ってくれたと思うんだけど、うん、お前ギリだったかんな。
体調が悪かったでしょ。
集計期間は例年通り石川さんが昨年流行語大賞を募集するぞとおっしゃられた次の回から今年の流行語大賞を募集するぞとおっしゃられた回からです。今年も1年ありがとうございました。ちなみに今年のバロンドール自分はラッコさんに1票ですということで、ね、行きましょうか、
はい、
あついに表紙がつきましたよ今年
から
。おー1年のまとめでも
いや誰が見るわけでもないんですけどね。
はいはいはいはい。さあ、はい、12月の3週目
最近
からあります。昨年の501回、
はい、
変則収録でブルーンさんが遅刻で、うん、2部から本間、2部から本間さんが抜けます、
うん、
あどうだったかな。
B 戦の配信自体もいろいろありますが皆さんお疲れですということで、うん、
はい、
あまたおなじみの話してますね。石川さんのサーフェスの調子が悪いって話をしてますね。
先週もしたんです。
年に何度か繰り返されるサーフェスの調子が悪いっていう話をしていると。あ、500回を迎えたことに対して祝福のメールがリスナーから届いているというような感じで、
500回迎えてたんだ。
だから501回ですから、その前の週に500回迎えたんですよね。はいはいはい。本間さんは、2部終了でお仕事のために抜け、
なるほど。
ブルーさんもまだ到着していなかったため数年ぶりに石川さんの一人喋りでメールを読みます。でブルーさんが到着するなりギャラの話を始めた。
そんな
B 戦を象徴するような回ですね。金の話、パソコンの話。502回、
はい、
12月第4週、
うん、
香川が急遽ディレクターをやっています。
え、何あったっけ、
なんでだろう。
あ、わかった。
どうした。
南條さん、
はい、
ん、南條さん時代ではない。
南條じゃない、まだ
だとしたらなんか娘の運動会みたいな。
あ、それかあれじゃない、うん、あの日テレの金でハワイ行ったやつじゃない、ジャイアンツの。
あ、
優勝力。でも優勝、去年優勝してないか巨人。
どうだっけ、
全然覚えてない。
なんでだろう、誰かが倒れたのかな。
この時まだ石井くんじゃないの。
石井っていつからやってたんだ
よ。分かんない。
まあちょっとそこは確認してもらうとして、
石井が倒れたりしたのかな。
書いとけよそういうのよ。
まだまだ。
そうね。だから石井くんが1年もやってないんだね。じゃあ
1年やってないんだ。昨日が家飲み年代最後の放送でした、
はい、
最近はどこの現場にもアミニャがいます。アミニャの特徴はブスでも可愛くもない、うん、表情が表に出ない、仕事を頼むと何か抜けてるです。家飲みのアミニャは今村ちゃんという女の子がいました。あ、今村ちゃんの話をしてると、うん、そしてヒムロックが今回で、うん、ライブ無期限休止となるラストライブを やりますという話を
発表した。
そこで発表を受けての配信だった。
これはボーイ再結成の流れじゃないか。ああ、してましたね。た石川さん言ってますね。これはっきり宣言しておきます、
うん、
今回のヒムロックのライブのチケットに関してはどんな汚い手を使ってでもチケットを取ります。業界人の力をフルで利用してどんな汚い手を使ってでもチケットを取ります。本間さん、過去20年最大の業界パワーで。
ヒムロックのラストライブって何月だっけ。
5月だね。
あれもう5月。
うん、
早
え
な。
で流行語大賞とバロンドについてメールを紹介。もはやリスナーは数人しかいないという話になり、うん、石川さんが初めはいたよ、いっぱい何千人何万人と、でもほぼ死んだからねあいつら。リスナーあの大半が死んだから。本間さん、うん、まあ言ってなかったですけど僕らも死んでるもんですからね。ブルーさん死んだという体でと言ってました
。なんかその体は何なんだろう。
そして、ね、深夜ラジオは不健康という話から本間さんが、はい、ラジオは沼なんですよと。抜けらんないと。そして503回12月第5週、
うん、
日本放送ももう仕事納めをして12月27日収録、非常にモチベーションが低いですと。あ、時に味方であるはずのファンが牙を向いてくることがありますということで、
うん、
あ、行きましたね。そこ年末だったんだ、
うん、
去年の年末あの大倉高橋の出張で、うん、関ジャニがあの名古屋ドームでライブをやるっていう日に、うん、あのディレクターの富山がなぜか行かなくなることに、ね、俺が行って俺一人で行ったっていう出張の話を、 してますね。そして504回1月第1週の配信、うん、
はい、
収録日は12月の30日、
またこの短い間隔やってんだ。
本間さんは12月 30日時点ですよ、うんうん、明日31日の生放送のお仕事の、
うん、
企画提案書を書いてます。
あったかもな。
台本を書くんじゃないです、企画提案書を書いてると、
はい、
で1年振り返りをしたと、
うん、
まあ、今回みたいな感じですね。その中でビーチさんの話になり、
あ、そこでも出た
石川ちゃんが、酒井ちゃんね、ビーチを愛せるんだったら俺のことも愛せると思うよ。ビーチが愛せるんだったらビーチみたいなクソ野郎を愛せたんだったら俺を愛せたと思うんだよ。ブルーさん自ら戦場に地雷を踏みに行ってるようなもんですからね。石川さん、そう、地雷を抱きに行ってる女だからね、クソに抱かれてる女なんだよ。酒井ちゃんはクソに抱かれたスカルトスカトロ女ですよ。
最悪。
そんなこんなで今年の流行語大賞、ビーチさん結婚したんすか、バロンドールはメソポタミアと、
ね、そういう流れ
そういう流れだったんだね。
うーん、
ビーチさんも結婚して1年ですね。
そう、
まあでも
そうか、
うん、
今は順調にやってるんですかね、やっぱり。
どうなんですかね、あれだけ仕事の方が抜けてますからね、順調なんじゃないですか。家庭ぐらいは。第505回1月第2週、はい、新年一発目の収録ですと。あ、この話覚えてる、
うん、
本間さんがおしゃれの裏技を見つけたっていう。
おしゃれの裏技
何でしたっけ。
全て同じ柄で靴下を揃えることで、靴下が片一方なくなることを防げます。
あ、これはね、私、実践してますね、
はいはい、今も、
はいはいはい、
ただ、そういう時に限ってこの間の悪さ、うん、今日は違うやつ。赤と、
はい、
あ、黒地に赤のドット柄っていう、
はいはい、
これを僕一気に20足ぐらい買ったんです。
マジで。
なるほど、うん、それありましたね、
うん、そうなんです。
そして石川ちゃんの正月旅行の話で、
うん、あ、
そんな話してましたよね。今日本にアジアが押し寄せてる、どこの観光地に行っても中国系、韓国系、シンガポール系の観光客が、いっぱい来ているというお話、うんうん。1月2日石川ちゃんはうどんを4軒はしごしたそうです。高松にいて。そうだ、
そうか、
朝からうどんを4軒はしごしたと。山陰本線の小さな駅で、親に見送られている娘を見て石川さんが思ったこと、
うん、
この女親の前でいい顔してるけどセックスしてんだろどうせ。下手したら今日帰ったらセックスすんだろ。おめえよ。ブルーさん、アナルセックスまでやってるよ。
汚れてんな。
石川さん、お父さんお母さんの前でまたねとか言って手振ってくれよ。下手したら今晩フェラチオすんだろよ。ブルーさん、フェラチオした口で何言ってんだよバカ野郎。
すごいな。
と思いながらラジオを聞いていたら、サイン放送から流れてきたのがイエローモンキーのジャムだったって。そして、まあ、その後、うん、熊本城を見ようと思って九州上陸ということで、はいはい、まあでもこれあれっすよね、
うん、
まあ、それこそ熊本の場合熊本地震が起きましたし、イエローモンキー再結成しましたもんね。
なんかね、予兆みたい
な、なんか予兆みたいなね。
1月8日かなんかに発表したんですよね。
イエローモンキー
確か、だから直前だったんですか。
あ、
偶然にも。
そうか、
そうですよね、
う
ん、
そう。
しかも猿年だからっていうのでイエローモンキー復活じゃないですか、うん、一応表向きで。しかもその再放送のがなぜイエローモンキーのジャムを流してたかっていうのも、うん、猿にちなんだ曲特集だった
な。あ、なるほど。
そうそう、ね、なんか予兆みたいなのもありましたね。それでまあ熊本城みたいな話とかありつつ、うん、はい、熊本で、馬刺し屋に入ろうとしたら、あ、石川さんですかって言われてパッて振り向いたら、リーサイ聞いてますって言われた。
あ、ありましたね。
そんな旅中にあったの。
ありましたね。馬刺し屋さんのお客さんにずっとキャバクラの話をしている人がおり、旅行中一度もキャバクラに行ってなかった石川さん、今回の旅行中、うんうん、その話に触発され、
はい、
キャバクラに行ってみたところ、普通にキャバクラに入ったつもりだったのに内容はほぼセクキャバで、いきなりキスをされだんだん股間を真っ逆らにしてますね、
はいはいはい。
で506回1月第3週、電気グルーヴザムービーの話を、
うん、
これブルーさんと見に行ったんですよね。
あれですよね、
はいはいはい、
1月か、あれ
家飲み終わりで、
家飲み終わりで、うん、
バルトナインね。
新宿バルトナインの一番の最も遅いレートショ
ー。そうだ、行ったわ。
行ったわ、その話してましたね。あ、電気グルーヴザムービーの話と。そして、1月第4週507回、大倉高橋の地方出しの話、これも富山ですね、はい、富山が最初行くって言ってたのに、急になんか行けなくなって、俺が一人でまた行く
この短い間隔で
短い間隔で
そういうこと多いですね。
多いですよね、あ、それでそうフェイスタイムをつなぎながらこう地方出ししてんだけど、あれだ、フェイスタイム Wi-Fi でしか使えなくて、その放送する場所、関西支社はのスタジオは、前にもそのフェイスタイムの Wi-Fi で苦労した件があったから、富山にいろいろ確認してたんだけど、結局あいつ何の確認もしないまま俺に行かせたで、結果 Wi-Fi 繋がってなかったっていう、
なるほど
いう話ですね、そしてあ関西支社の方々と飲みに行ったと、放送終わり、元スポーツ部の堀江さんっていう、俺が若い頃お世話になった方と、関西支社の近藤さん、で近藤さん飲みに行った挙句、俺がタクシー捕まえようとしてたら近藤さんが、あれ四角ホテル取ってないんだよなみたいな話から、関西支社で飲み直そうという話になり、ふと気がつくと朝の開催関西支社のソファーで寝ていたって
あったね
ね、酒好きの人と意気投合、
でそのまま小旅行に、入り、しゃれ込み、紀伊半島を一周して東京に、名古屋から東京に帰ってくるという、小旅行をして東京に帰ってきたという話の中で、一日中酒を飲んでたっていう話、旅先でお酒ばっかり飲んでるって話から、石川さん旅の途中で那智勝浦について、一旦駅の外出るでしょ、駅にまた何か売ってねえ、売ってる店ねえかってビール買うっしょ、だってまださんま寿司食べてないでしょうがさんま寿司寝てたんだからまたお腹すくでしょうかブルーさん燃費悪いな石川さんビールとチューハイね、突起動かしたよ、お疲れってビールあげるでしょ、おまさん疲れてない、その時点で一切疲れてないあげるでしょうが、さんま寿司食って寝るでしょうが、で名古屋着くでしょうが名古屋で飲むでしょうが
なんでだって今聞いてる
ブルーさん、アル中の演説みたいになってきたあ、そこから旅先のお酒は多幸感がありますという、多幸感っていう言葉、多
幸感不幸感のコーナーが生まれたんで、
そしてそのコーナーもう消えた
っていう、消えた休日に家でも大変ですって話です、ブルーさん、平日休みとか酔っ払ったテンションでミヤネ屋とか見ちゃうからすげえ変な感じなんだよねみたいな、そんな話してたね、いうところで、
もうまだ1月か、
これがまだ1月といったところで、この後もゆっくり今週は振り返っていこうと思います、
はい、石川
本間
ブルンの
B サイドユアライフ、
アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス、会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
東京日比谷のサウンドマンスタジオから全世界に向けて配信中、石川
本間ブルンの
B サイドライブ
508回2月第1週、早いですね、話のスパンが、1年で何回同じ話すんだって話ですけど、今週サーフェスの話をしました
何があったんですかね、
たびたび問題を起こしてはヤフオクに頼っていたサーフェスと電源ケーブルでしたが、実はリコール対象でした
ってこれ確かリスナーさんから来たんです
ね、来たんだよね、そしてあ、電気グルーヴザムービーについてリスナーからの反響があったと、
見たリスナーもね、
はいはい、そして509回、今週3人揃ってますけども、2月3日水曜日のイレギュラー収録です、水曜日に収録、ということでブルーさん誕生日だということを話していると、
そうか、
誕生日この3人だね、はいはいはい、
この前先日話題になった酒を飲むか飲まざるべきかについてって話で、石川さんにとって食事とお酒はワンセットです。石川さんの先日の旅の酒量を改めて計算してみましょう。中杯 1.5 リットル中食器2杯、1リットル日本酒3合、ビールロングカ1本と中杯1本、計1リットル、中杯1本500ミリリットル、そば屋で生2杯、日本酒2合、ソースカツ丼屋でビール1杯、電車でロング缶2本と念のため中杯1本、
なんでだ、
京都のラーメン屋で瓶ビール2本、初詣の帰りに軽く飲んでホテルでロング缶1本と念のため中杯1本。
何の念のためなんだ
いうところで、じゃあ続きは2部以降でお送りしていきます。
石川
ほんま
ブルンの
B サイドユアライフ。